Mark chapter 8, we're going to look at verses 22 through 38 this morning.
マルコ8章の22節から38節を今朝見ていきます。
All right, let's open in a word of prayer.
はい、それでは前にお祈りします。
All right, Lord, we thank you so much for this morning and for this, this nice day that you've given us.
神様、今日の朝を感謝します。そして、今朝のいい天気をありがとうございます。
Thank you for blessing us with rain last night.
そして、昨晩、たくさんの雨を祝福してくださり感謝します。
And giving us sunshine this morning.
そして、その中で朝、このように太陽、ティーダカンカンの日を与えてくださり感謝します。
Thank you, Lord, for all your blessings that you've poured out on us this week.
主よ、今週あなたが注いでくださった祝福を感謝します。
Lord, we want to pray for you to, Lord, continue to work in our hearts this morning.
今朝引き続き私たちの心で主よあなたが働きかけてください。
We pray, Lord, that you would open up your word to us and that you would shine your light on it.
主よあなたの御言葉を開き、そしてまたあなたの御言葉が私たちの心に光を与えてください。
Lord, work in our midst by your Holy Spirit, we pray, Lord, we need you.
主よ私たちあなたを必要としています。どうか私たちの、生活の中で主よあなたが働いてくださいますよう祈ります。
And please, Lord, prepare each one of us to receive communion today.
そしてここに集っている一人一人、聖餐に預かる心の整えをしようなさってください。
We pray this in Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. Well, sometimes the things that we think we see so clearly, well, aren't really the full picture.
時々私たちが見ているものはっきり見えているっていうものがですね、それははっきり見えていないっていうことが多々あることあります。
Sometimes the things that we're so certain about are actually just a small piece of something much greater.
これはこうだっていう確信を持っていながらも、しかしそれはただのある一部分でしかないってことがあるんですね。
Have you seen things like this before?
皆さんテレビのスクリーンにあるんですか？こういうの見たことありますか？
Which one do you see?
何を見る？
First one, who sees a dog?
Okay,
okay, yep. Who sees a bird?
鳥?
Okay, who first sees the bird before the dog? No, we all love dogs here, I guess, so.
鳥見えなかった。
So there's a bird, there's a dog. Which one do you see, right?
皆さん、犬が見えますか、それとも鳥が見えますか?
It's a dog, it's... Oh.
犬だ。あれ?ちょっと違うのかな?
The classic one, of course, is this one.
これは?
Is it a rabbit or a duck?
アヒル、それともウサギ、ウサギ?
Who says, who first sees a rabbit? Okay, okay, I did too. Okay, well, who first sees a duck?
アヒル。
I don't understand how you see a duck first.
ウソ。
Because it looks like a rabbit right away.
I couldn't see rabbit the whole time.
I don't know.
もう超ガン見した。
ウソ。 Oh, wow. So sometimes what we see is not quite, well, it's correct, but it's not the whole picture.
なのでこれ見て分かるようにですね、私たちが実際に目にしているものが全てであるとは限らないですね。
Now, I really like this kind of drawing.
ちなみにこういう絵が僕は個人的に好きです。いいよね。
Because it looks like it's moving around on the paper.
なんか紙の上で動いてるかのように見えますね。
or my favorite.
僕のお気に入りはこれです。
もう 3D ship, right?
3D の船。
And then you look and see the tape marks on the paper. Like, wow, that's awesome, you know.It's all flat. You know, paper's taped together, and then you.
ぺちゃんこだから何かとにかく立体的に見えますよね。はい。
Man, I wish I would have learned how to draw this when I was back in art class. You know.
アートのクラスを美術のクラスを通ってるとこういうふうな描き方を学べたらなと思います。
But you know, sometimes the things that we are so clear, we think I see it, I know it's there, I know exactly what this is. Sometimes we're just a little bit off.
私は時々はっきりこれがこうである確信を持って自分をこのように見ている。と言いつつもですね、時々私たちはずれている、もしくは的が外れていることがあります。
Not that we're necessarily wrong,
私たちが間違っているということではなくですね、
But that we clearly may see a little piece of something much bigger.
私たちはこの全体像のある一部分しか見ていないってことがあります。
Now this morning we're going to go through a rather...Not a long passage, but a decently long passage. There's quite a few things going on.
今朝は少し長い箇所かと思うんですが、その中でいろんなことが起きていきます。
And the first thing we're going to see is a blind man who receives his sight.
まずはじめですね、盲人であった、目が見えなかった ものが目が見えるようになってきます。
But he's not going to be seeing things clearly right away.
しかし今回は彼はすぐに物を見ることはできませんでした。
He like these illusions, he sees something, but it's not the full picture.
さっきの錯覚を与える絵のようにですね、すべてを最初全体を見ることができませんでした。
And then while we move into Jesus talking to his disciples.Then we move down and we're going to see Jesus talk to his disciples after that.
その盲人の人と会った後にイエス様は弟子たちと時間を過ごし彼らとあることをお話しします。
And they're going to finally get it, who Jesus really is.
その時に弟子たちはやっとイエス・キリストが誰であるかってことを理解します。
But even their vision is going to be a bit blurry.
しかし、それであったとしても彼らの視野っていうのがまだ少しぼんやりしています。
Something, they don't see the big picture, only the something small.
彼らは全体像を見ることができず、ある一部分しか、見ることができません。
So let's jump into verses 22 through 26.
まずはじめにマルコ8章の22節から26節。
I'm going to read the odd verses. Kyle will read the even verses, and Kyle's going to start us off.
奇数偶数で読んでいきます。マルコ8章の22節から。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が盲人を連れてきて彼に触ってくださるようイエスに願った。
Verse 23. And he took the blind man by the hand and led him out of the village, and when he had spit on his eyes and laid his hands on him, he asked him, Do you see anything?
24節。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。
Then Jesus laid his hands on his eyes again, and he opened his eyes. His sight was restored, and he saw everything clearly.
26節。そこでイエスは彼を家に帰し、村に入っていかないようにと言われた。
All right. So this passage begins in verse 22. Very straightforward sentence, as Mark says, they came to Bethsaida.
この箇所22節において彼らはベツサイダに着いたという言葉から始まっています。
They finally came to Bethsaida.
ここでやっと彼らはベツサイダに到着しました。
Now, do you remember back in chapter 6?
皆さん6章での出来事覚えてますか？
All right. Jesus was with the disciples and they Jesus fed 5,000
6章でイエス様弟子たちと一緒にいて、そして5000人にこの食事を与えました。
By the way, this is where Bethsaida is, okay?
この赤い丸がついているところがベツサイダです。
Forgive me for the nerdy map, but we're going to get nerdy with a map, okay?
はい、アンドリーの地図好きにはもう困ったもんですが、はい、進めていきましょう。
They go over to this area, not to Bethsaida, but to this area nearby Bethsaida, and Jesus feeds 5,000 people with 5 loaves and 2 fish. このBethsaidaじゃなくて、Bethsaidaの近くの地方。にイエス様と弟子たちが行って、そしてイエス様が5000人 の人をパン
5つのパンと
2つの魚2匹の魚でもう全部人に食事を与えましたね。 And after this he sends his disciples to go away in the boat
その後にイエス様は弟子たちを船に乗って先に行くように言われたんですね、6章で。
And he tells them in chapter 6, verse 45-ish かな。He says, Go to Bethsaida and I'll meet you there.
で、6章の45節でイエス様は弟子たちを船に乗り込ませ先に向こう岸のベツサイダに行くようにと伝えました。
But if you remember, Jesus comes out then on the water and he walks toward the disciples.
皆さんその後覚えてますか？イエス様はその後この湖の上に現れて弟子たちの前に現れます。
A time when he's showing his glory to them.
イエス様がご自身のこの栄光ある姿を弟子たちに、表しました。
But they missed it.
しかし彼らはそれを見逃してしまったんですね。
And they freaked out.
というのは見逃したっていうのも彼らは怯えてしまいました。
It's a ghost! It's a ghost!
彼らはお化けが来た、幽霊が来たと叫び上げたと49節にあります。
Okay, now, Jesus gets in the boat and they go to their destination.
その後イエス様はその弟子たちが乗っていた船に乗り込み、そしてこの目的地へと向かいます。
But that destination ended up not being Bethsaida. It was somewhere over in this area.
しかし彼らの船が到着したのは、ベツサイダではなくその近くにある場所でした。
え？
え？
Okay, and so they travel around that area, and Jesus does a whole bunch of miracles.
で、そこの周りをイエス様旅をし、その間にいろんな奇跡を行ってきます。
Then they go up to Tyre, up north.
その後に、ツロという地方へ行かれます。
And to Sidon.
そしてシドンという場所に行きます。
And Jesus does more miracles there.
そこでもイエス様たくさんの奇跡を行っていきます。
テレビの地図で
分かるようにこのシドンが一番上にあるんですが、その後に下にあるデカポリスに行きます。
And well, we heard last week that Jesus fed 4,000 people with 7 loaves and a few fish.
そこで4000人に、なんだっけ、なんて言った？
Jesus fed 4,000
4,000人に食事を与えます。
With 7 loaves and a few fish.
7つのパンと、いくつかの魚を持って、そこにいる人々に食事を与えました。
Okay, now, they finally come up to Bethsaida.
遠回りしてですね、やっとの時にここでですね、ベツサイダに着きます。
And the way Mark says that, it's like, wow, that was the destination all along.
8章の22節を見ると、そこが到着地であるということが分かりますね。
Okay, but it's been all this traveling, it's miracle after miracle.
いろんなとこに行かれた、どこどこに行ったとありますが、その間にですね、いろんな奇跡が行われてきました。
Teaching after teaching.
で、いろんな教えをして教えてきます。
Time alone with Jesus and his disciples.
イエス様と弟子たちとの時間でした。
Intensive course.
なんだろうね、集中講座と言ってもいいのかなと思います。
And now they finally reach Bethsaida.
やっとここでベツサイダに彼らは着きました。
Now, what's so important about Bethsaida?
ではベツサイダ、なぜそこまで大切重要なのでしょうか。
Nothing really.
いや特にありません。
But it is the town that they go through in order to get to a very important place that we'll see a little bit later.
彼らがたどり着く、場所、到着地の間に起きたことがすごく大切だったんですね。
Now, while they're in Bethsaida, a blind man is brought to Jesus.
ベツサイダにいるときに、着いたときに、この盲目、盲人がイエス様の前に連れてこられます。
Okay, and the people were begging Jesus, touch him, please heal him.
そして彼らは22節で、どうか彼に触ってくださいとイエス様に願います。
Later on in the story, we realize this man was not born blind.
で、後に分かることは、この盲人は、生まれつきの盲人でなかったことが分かります。
We know that because he recognizes people and he recognizes trees.
なぜなら目が見えるようになった時に、誰が人間で誰どういうものが木であるかっていうのを彼はちゃんと把握していたからです。
So we have someone who has either had an accident and lost his vision or he had a disease and lost his vision.
なのでここで出てくる登場する盲人っていうのは何らかの病気もしくは何らかの事故においてこの視覚を失ったものと思われます。
So Jesus takes him by the hand and he leads him out of the village of Bethsaida.
23節によるとイエスは盲人の手を取って村の外、ベッサイダの外へ連れて行かれた。
Takes him away from the crowds and away from the noise.
大勢の人々からそしてまたこの雑音から、その盲人を、違うところへと連れてきます。
It takes him to a place where he can spend time one-on-one with this man.
その雑音から離れてイエス様とこの盲人が、一対一で会話ができる場所へと連れて行きます。
Now, what does Jesus do?
ここでイエス様何をしましたか?
It says, first of all, that he spit on his eyes.
まずはじめに23節においてイエス様は、その両目に唾液をつけ
And then he touched him.
そして両手を彼に当てた。
Touched his eyes.
両手で、その盲人の手に触れた、当てた、手を当てた。
Interesting, huh?
興味深いですよね。
What is Jesus doing here?
ここでイエス様、何をしてますか?
Why is he spitting on this guy's eyes?
なんでイエス様はその相手の目に唾をかけたんでしょうか?
I don't know.
わかりません。
I tried to figure it out. I don't know what he had a reason for it. I don't know what the reason was.
一生懸命考えたんですが、正直答えが出なくて、だけど何らかの理由があってその事柄を行ったと思われます。
If you know, let me know later, okay?
もし皆さんその答えを知っている方がいるならば、ぜひ私に教えてください。
But really, I mean, we could chase that and chase that, but that's not the point of this miracle.
なぜかなってそこに焦点を置いて探そうとすることもできるんですが、そこに、焦点を置いていけません。
Jesus does something even stranger than spitting on this man's eyes.
その盲人の両目に唾をつけた。それ以上に、イエス様は、ちょっと奇妙なことを行います。
After he spits on his eyes and he touches him,
イエス様は両目に椿をつけて両手で彼の目にこの手を当てましたね。
Then he asked him a question.
その後にイエス様ある質問をしました。
Says, Do you see anything?
あなたは何か見えるかと聞かれました。
That's strange.
奇妙ですよね。
Jesus usually says, Be healed.
通常イエス様は触れて癒されたと言いますよね。
But this time he's saying, Did it work?
ちゃんとこの見技使えたかな、ちゃんと見えてるって聞くんですね。
Or is he? Or is he saying that?
もしくはイエス様はそのような感じで物を発してるのでしょうか。
It's fun reading about these type of miracles. When you just read random commentaries, it's like some of them will say, Wow, this miracle is really hard.
でこの奇跡に関していろんな仲介書を読むの面白いですね。っていうのはある仲介書では、きっとこの奇跡は本当に難しかったのではないかという人たちもいます。
Remember the guy who was deaf and who wasn't able to talk?
皆さん覚えてますか、目の見えない、
耳
の聞こえない、そして話すことができない人が前回出ましたよね。
Right, that miracle, and Jesus kind of did a strange way that he healed that man.
で、その人物を癒すときイエス様はまた奇妙なことを行いましたよね。
And the commentaries, with some commentaries would say, that was really hard. It took so much energy for Jesus to do that.
で、その箇所に関してある仲介書ではイエス様はその人を癒すためにすごく一生懸命いろんなことをやらないと癒せなかったんだよという人たちもいました。
And here they say, Wow, this miracle is so hard that it took him two tries.
で、ここの箇所ではある仲介書ではこの奇跡を起こすのにはすごく大変難しいものであったからこそ2段階に分けて癒されたという仲介者がいました。
I don't agree.
僕は個人的にそれに同意しません。
I can't see why this would be more difficult than any other healing that Jesus has done.
この奇跡がイエスにとって他の奇跡と比べると難しすぎるものではないと私は思います。
I've also learned that Jesus does things on purpose.
で、私が学んでいること、イエス様はあえて何かをする、何らかの目的を持って物事をやるってことを私は知っています。
So I don't think he's trying to double check his work. Hey, okay, healed you. Did you can you see? Are you doing okay?
なのでイエス様が念のため何か見えてる、ちゃんと見えてるのと念のため聞いてるのではないと思います。
No, there's a reason that he's asking him, Do you see anything?
イエス様は何らかの理由を持って何か見えるかと聞いてるんですね。
I wish I knew what that reason was.
その理由が何であるかはっきり分かればなと僕は思いますが、
I can imagine, well, maybe Jesus is trying to get rid of this guy's doubts.
もしかしたらとしか言えないんですが、もしかしたらイエス様はこの盲人の人のこの疑いを消すためにその質問しているのかもしれません。
Maybe he's trying to strengthen his faith so that he'll trust him completely to heal him.
もしくは、その、人物の信仰を強めるために、そしてその人物がイエス様のことを心から信じることができるためにそのように聞いたのではないか。
I have no idea.
確信を持って言うことはできませんが、
But there's always a purpose when Jesus does things that are a little bit different.
しかし分かることは、少し変わった入れ方をするときっていうのは必ずイエス様は何らかの理由を持って目的を持ってそのことを行います。
But after he asks him, Do you see anything?
イエス様が23節で何か見えるかと聞いた後、
In verse 24, the man replies.
24節でですね、その人物はその質問に答えます。
He says, I see people, but they look like trees walking.
24節で彼は答えます。人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言いました。
Okay, once again, ちょっと this is kind of strange, okay?
なんかこの返信応答なんか奇妙ですよね。
But the first thing to notice is the guy says, I can see
まずはじめにこの人物は見えますと答えます。
He was blind.
彼は以前、盲人でしたね。
But now he can see.
ここで彼は見えるようになります。
But what he sees is very confusing to him.
しかし彼が見えるものが少し、混乱するような状態ですね。
He says he sees people. He knows their people.
彼は人が見えます。そこにいるのが人っていうことを彼は、知ってるんですね。
But they don't look normal.
しかし普通でないように彼は見えてしまってます。
they look like trees walking around.
人が見えるんですが木が歩いてるようにも見えます。
trees walking around. Interesting.
木が歩いてるように見える。 Now, なんかちょっと面白いですね。
If you have an imagination, you're already thinking about something out there. Okay.
皆さん想像豊かであればですね、なんか、なんていう、out there、なんか、違うこと考えてるかな、わかんないっていう。
Because whenever I read this, this is the, I confess, the first thing that comes to my mind is this.
ここを読んだ時、最初に私の頭によぎるのが、
Ents.
Ents. Lord of the Rings.
Lord of the Rings. No, Ents. Yeah, that's the first thing that comes to my mind. Like, oh man.
僕の頭に想像できるのはこんな人を彼は見えていたのかなってふと思うんですね。
Or in Japan, maybe like this. You know.
日本だと
kind of gross, though. You know.
盆栽に見えるのかもしれません。
He's not seeing these. Okay.
しかし、この盲人の人が少し見えるようになって見えていたのはこういうものでは。ないと思います。
But for some reason, I can't get them out of my head.
しかし、
ever, you know, when I read this.
ここ箇所を読むために自分は先ほどのような映像を想像してしまうんですね。
But let me ask you a question, and you can throw an answer out if you would. What comes to mind when you think of just trees?
皆さん聞きたいんですが、答えた方ぜひ声を出して答えてほしいんですが、木、木って聞くとどういうことを想像する、どういうことを思う？
What comes to mind when you think of trees?
木って思うとどういうことをまず最初に思い浮かべますか？
And I need your help on this one, okay?
はい、皆さんの助けが必要です。木って聞くとどういうことを思い浮かべますか？
Trees, what comes to mind?
木。
Any descriptive or whatever words come to mind?
何でもいいの、木って思、木って聞いて何を思うか？
Yeah.
何を思う、みんな？私、掃除。
Cleaning, right? Okay.
枯れ葉が落ちた掃除掃除。
Okay. What comes to mind?
皆さんは木って聞いたら。
Besides stinky fruit from the fukugi tree.
Fukugi の木の臭い。
Which is ruining my life of trees, you know.
それ以外に何か思うことありますかね。木って聞いたら。
Leaves.
葉っぱ。
Okay.
葉っぱ。
Orchards, all right?
Orchard ってなんね。
Orchard は林。
林？あ、そっかそっか、はい。林ライス。
Maple syrup? No? No? Okay. Okay.
何も?
Wow. You know, trees, some people look at trees and say, oh, they're beautiful. They're good decoration.
で、ある人々は木を見たときに、あ、なんて綺麗なんだ、いい、デコレーションになるなってふと思ったりするんですね。
Other people look at trees and say, these are in the way.
ある人々は木を見たときに、これ邪魔と思うわけですよ。
Or...You look at a tree and say, oh man, I bet you it's got some sickness in it.
I'm
tired of trees, you know. ある
人は木を見たときに、きっとこの木も何らかの病気を持ってるんだろうな。とにかくも木とか林とか嫌だよと思う人もいるかもしれません。
まあね、しこわさ、しこわさ。But, you know, when we think of trees, I'm trying to think, what is this guy, what does it mean that he sees people like trees? What in the world does that mean?
この盲人の人が最初触れられて、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますって言ったとき、この人は何を言おうとしてたのでしょうか。
Well, one thing is that, well, maybe he sees people, but they're very impersonal, like trees, they're just out there.
もしかしたら何らかぼんやり見えていて、それが木のように見えていた、しかしなんか人格を持たないようなものに見えたのかもしれません。
They all look the same.
もう全部が一緒のように見えたのかもしれません。
They're not special, they're just trees.
何の特別なものもなく何らかの人格を持たない、ただ全て一緒のように見えた、木のように見えたのかもしれません。
And so as he's seeing and he's finally able to see,
やっと見えるようになったんですね、彼は。
He sees that he's here and everybody else is trees.
やっと見えるようになって彼はそこに行って、しかし目を開くと周りのみんなが同じように見えて、みんなが木のように人格を持たないように見えてしまっている。
In a sense, it kind of shows that, well, he had a lot to think about himself more than others, you know, because in his mind, everybody's a tree and I'm a person.
で、彼の目では、
what he's seeing in his eyes.
周りの人々は木に見えて、自分自身は人間であるっていうふうに、錯覚をしていたのかもしれません。わかりませんが。
So whatever's going on in this guy's mind, we don't know. He was confused, though.
彼の頭でどういうことを考えていたのか分かりませんが、しかし分かることは彼は混乱していたことが分かります。
And so he tells Jesus, I just see people as trees. I don't know what's going on.
人が見えるんですけど木のように見えるんです。何が起きているか分かりませんというような状態だったと思われます。
Verse 25, then Jesus lays his hands on him again, it says, and his sight was restored. He opened his eyes, his sight was restored, and he saw everything clearly.
25節、それからイエスはもう一度彼の両目に両手を当てられた。 そして彼が見つめているとすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。
That means that people were no longer trees in his eyes.
ということはつまり彼の目からはもう人々が木のように見えるのではなくちゃんと人間のように見えたってことです。
Which may I wonder if he realized, if he could see, oh man, everybody's special and unique.
彼ははっきりものが見えるようになったときに、そこにいた人々はそれぞれが個性を持ったユニークな人であるってことに気づいたのかもしれません。
So many questions I have about this miracle. I'd love to ask this guy what was going on in his brain.
ここでの奇跡ではいろんなことが起きていて、この盲人の人に会えるとするならば、いろんなことを彼に個人的に聞きたいなと僕は思います。
But the big thing is that Jesus first gave him his sight.
まずはじめにイエス様は彼にその見えるようにこの視覚を与えたんですね。
Then he touched him again so that he could see clearly.
そして二度目彼に触れて彼がはっきり見えるように、しました。
Okay, Jesus sometimes does that. He'll touch us.And give us vision.
神様は私たちにも同じことを行ってくださるんですね。というのは神様は私たちに触れて私たちにビジョン、この視野を、見るこの視野を与えてくださいます。
But then we don't see it clearly. We only see a little bit, and it's kind of strange.
しかし私たちはその幻であって何らかの視野を見せてもらったのにかかわらず、ぼんやりとしか見えないんですね。
And so we need another touch from Jesus in order to see clearly.
なのではっきり、見えるようになるためにもう一度触れてもらうっていう、必要がある時があります。
Now this miracle has a lot of parallels with what happens later on as we go through this, the rest of this chapter.
この奇跡っていうのは後から、まあ、読む箇所と少し平行的に少し似たような、ことが
We're not going to mention them all or anything, but I'm sure that you'll start picking up little parallels throughout this passage.
すべては挙げていくことはしませんが、後から読む箇所、先ほどの奇跡と少し、似たような部分があることに、気づく方もいらっしゃると思います。
Let's read verses 27 through 30.
27節から30節。
Okay, 27 says, And Jesus went on with his disciples to the villages of Caesarea Philippi, and on the way he asked his disciples,Who do people say that I am?
28節。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。
And he asked them, But who do you say that I am? Peter answered him, You are the Christ.
30節。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。
So now Jesus takes his disciples to a place called Caesarea Philippi.
ここでイエス様は弟子たちをピリポ・カイザリアの村へ連れてきます。
Now, this is a very important place.
ここはすごく大切な場所です。
Okay. By the way, we're moving up from Bethsaida straight up there to Caesarea Philippi.
ベツサイダからカイザリア・ピリポどこ？ああ、あった。はい。
I didn't circle it. I'm so sorry. Circle. This is important. The place itself is not that special. It's actually...It's a very pagan place. It's a very
ここの場所が特別っていうわけでもないです。ここはあの異教徒の場所として知られています。
It was in Gentile territory.
異邦人が多くいる地方として知られています。
Full of idols.
そして偶像礼拝がされている場所です。
But it was a place where Jesus was able to take his disciples away for some quiet time with them.
しかし。イエス様が弟子たちとゆっくり時間を過ごすことができるようにとイエス様はあえて彼らをこの場所へと連れてきます。
He wanted to talk with them privately about something extremely important.
イエス様は弟子たちに個人的なことをまた大切なことを弟子たちに伝えたいがゆえにそこの場所に連れてきました。
So he says there in verse 28, 27, he says, Who do people say that I am?
イエス様は27節、28節で弟子たちに尋ねます。人々は私は誰だと言っていますか？
And verse 28, they say, well, John the Baptist.
バプテスマのヨハネという人もいます。
Elijah.
エリアだという人もいます。
Some people say you're one of the prophets.
ある人たちは、イエス様あなたのことを預言者の一人だという人もいます。
So basically, they say that you're just another prophet in the forest.
なので、
prophets, you know?
この他の預言者の中の一人、他の預言者とは変わらないものであるということを述べています。
Special but the same.
特別なんだけれども同じと言っています。
So then Jesus turns to his disciples and says, Who do you say that I am?
そしてイエス様は、彼らに尋ねます。では、あなた方は私を誰だと言いますか?
The most important question, right? Who do you say that I am?
大切な質問ですよね。 あなたは私を誰だと言いますか?
And Peter answers, he says, You're the Christ.
ペテロは29節で答えます。あなたはキリストです。
The Messiah, the Savior.
メシアであり救い主です。
See, Peter, at this point, we're not going to go into the details that we saw in Matthew, but Peter, he confesses his faith that Jesus is the Savior sent to save Israel.
ペテロはここでイエス様はイスラエルに送られた救い主であるメシアであるということを告白しました。
Okay, now this is not a small statement, okay?
これは小さなただの意見ではありません。
And this is something his disciples needed to come to understand.
このことを弟子たちははっきりと理解しなければなりませんでした。
Jesus has been working hard to preparing them so that they would understand who he really is.
イエス様は一生懸命弟子たちの中で働いていて、弟子たちがちゃんと理解することができるようにといろんなことを進めてきました。
That's why we would see him.Periodically saying, "Don't y'all understand?"
なのでイエス様は、彼らと旅をしているときに、あなた方はまだわからないのですかというような質問を彼らにあえて聞いてたんですね。
Where's your faith?
まだわからないのですか。あなたの信仰はどこに行ったのですかと聞いたり。
Because they just couldn't seem to get it. Who is Jesus? I don't understand him.
弟子たちはイエス・キリストが誰であるのかということをはっきり悟っていなかった、理解していなかったことが多々ありましたね。
Now, last week in chapter 8, verse 18,
先週学んだ箇所で、18節においてですね、
As the disciples are all concerned about stupid little things,
弟子たちはもうこの小さな無意味なことを心配したり気にしすぎていました。
Jesus says, Guys, having eyes, do you not see?
イエス様は8章の18節で弟子たちにあなた方は目がありながら見えないのですかと聞きます。
Verse 21, Don't you understand yet?
あなた方はまだ、悟っていないのですか。
Now, Caesarea Philippi, who do you say that I am? Now they come to Caesarea Philippi.
そして彼らはピリポカイザリアに着きます。
Jesus asks, who do you say that I am?
そして弟子たちに聞くんですね。ではあなた方は私を誰だと言いますか。
And they don't say another prophet like the rest of the people.
他の人はあなたのことを預言者と言っていると、そういう言葉を弟子たちは言いませんでした。
The answer is you are the Christ.
彼らは私たちはあなたはキリストであると思っていると伝えます。
You are our Savior.
あなたが私たちの救い主であると宣言したんですね。
They finally get it.
ここでやっと弟子たちは悟った、理解しました。
They can finally see.
やっと彼らは見ることが できるようになります。
but just like those optical illusions we saw earlier,
しかしさっきの錯覚と同じように
they're seeing a little bit of a big picture.
彼らが見えているのはこの全体像ではなく、その全体像の一部分しか彼らは見えていません。
just like that blind man that was given sight.
先ほどの盲人のようにですね、この視覚見ることができるように最初なりましたよね。
They can see, but they don't see things perfect yet.
見えるようになったんですが、しかしはっきりと見えることはできず、最初はぼんやりとしか見えていませんでした。
So let's read verses 31 through
33. 次に31節から33節。 It
says, And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed.And after three days, rise again.
32節。しかもはっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。
But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, Get behind me, Satan, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. So now that the disciples finally understand,
弟子たちはやっとこの理解することができました。
Jesus seeks to touch them again so that they would really understand.
イエス様は弟子たちがはっきりと見えるように、彼らに触れたんですね。
He begins to teach them the mission of the Christ, of the Savior.
イエス様はここで弟子たちにこの人の子、メシア、この救い主のミッション、何のために来られたのかということを説明していきます。
Verse 31, he says that he says that he must suffer many things.
31節。 人の子は必ず多くの苦しみを受けると伝えます。
He must be rejected by the religious leaders.
そして宗教指導者たちから捨てられるということを伝えます。
He must be killed.
そして人の子、救い主は殺されなければならない。
Or, I think more literally, he must be murdered.
日本語では殺されるとか言ってる。
殺される。 Okay, good. And then, he must rise again.After three days.
殺され、そして3日の後によみがえらなければならないと伝えます。
Now we see that and say, well, of course.
私たちはそれを見て聞いて、ああもちろん知ってるよと思うかもしれません。
The disciples didn't understand that. It didn't make sense.
しかし弟子たちはそれを理解する、受け入れることはできなかったんですね。
In their mind, the Savior was going to come in as a political military leader.
弟子たちの頭の中では想像してたのは、救い主が来られて、そして強い、政治的、そしてまた、この軍事的リーダーとなるということを想像していました。
And so、Jesus, they thought, was going to set Israel free from Rome.
そしてイエス様 が、イスラエルの人たちをローマ帝国から、自由にしてくれる、解放してくれると想像していました。
And they thought he was going to set up a huge kingdom like King Solomon's.
そして、ソロモン王のようにイエス様はこの地上でイエス様の大きな御国を建てると彼らは思ってたんですね。
And they were looking forward to all the power that they would receive as his disciples, his close advisors.
そしてイエス様の身近で彼らも力ある権威あるものとなるというように想像してたんですね。だからこそよく弟子たちは誰が、一番偉大であるのかということを討論していたりしました。
But now Jesus is saying, you guys get it, but now you gotta understand, I'm gonna die.
あなた方はやっと私が救い主であることを理解した、しかし私は次に死ななければならないということを伝えます。
But if Jesus dies, okay?
だけど考えてみてください。イエス様が死んだとするならばですよ、
What happens to us?
私たちはどうなるんですか。
What happens to our kingdom?
私たちのこの御国はどうなるんですか。
What happens to my power?
与えられると思ったこの力はどうなるんですか。
and does that mean I'm gonna die too?
イエス様が死ぬってことは僕たちも死ぬんですか。
You can imagine there's a whole bunch of stuff going on in their minds. What is this unclear picture I'm seeing?
イエス様が述べたことを聞いて弟子たちの頭ではもう混乱が起きて物事がもうはっきり見えないんですね。
So Peter does something that we all do from time to time.
それを聞いたペテロは、まあ、私たちも時に同じことをしてしまうんですが、あることをしました。
He takes Jesus aside and puts him in his place, rebukes him.
イエスを脇に連れて行ってイエス様に叱り始めます。
Jesus, come on, you're not talking biblically here.
イエス様、あなた何言ってるの？ちょっと聖書に基づいたことあなたは話していないんじゃないの？
You're the Christ, you said it. Where's your faith?
あなたはキリストでしょ？あなたの信仰どこに行ったの？
You know you got a mission to accomplish. You got to take over. You got to beat out Rome, you know, or whatever it might be.
あなたはミッションがあるでしょ？私たちをローマの帝国から自由にしないといけないっていう、そういうのがあるでしょう。
And Peter tries to set Jesus straight and guide him in what God's will is for him.
ペテロは何とかして神様の御心は何であるかっていうことをですね、イエス様に押し付けようっていうことをしてたんですね。
And Jesus, of course, he looks not only at Peter, but he looks at all his disciples.
イエスはそれを聞いてペテロを向いてではなくですね、弟子たちを見ながらペテロを叱られたと33節にあります。
And he says, "Get behind me, Satan."
そして下がれサタンと言われました。
You know, it's been said that when we argue with God's word, we open the door to Satan's lies.
ある人が言ったんですが、私たちが神の御言葉と言い争うとき、神様の御言葉に反対するとき、反抗するとき、私たちはサタンの嘘、偽りの戸を開いてしまっていると言いました。
So it's like, you know, when we say, Lord, I can't receive what you're telling me.
例えばですね、神様、あなたが言っていること、私はどうしても受け入れられませんと言ったとしましょう。
That opens a door for Satan to put a lie into our ears that we will receive.
そのようにですね、神様の言葉に対して反抗してしまったりするとですね、そこでサタンに対しての偽りの戸を私たち開いてしまうことになります。
The reason they weren't understanding what Jesus was saying and they didn't want to accept it.
なぜ彼らがイエス様が言っていることを理解しなかったのか、また受け入れたくなかったのか。
Was because there in verse 33, they were setting their minds on things of man, not on things of God.
その理由が33節にありますね。 あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。
Dangerous for all of us.
これ私たちみんな危険ですよね。
When we set our minds on the things of men or on the things of the earth.
人のことを思いすぎてしまった地上にばっかり焦点を置いているならば、
and we seek after these things.
またそれらのことを追い求めてしまうのであれば、
and we try to get everything we can or enjoy everything we can.
全てのものを手に入れよう、全て この楽しさを快楽を、経験しようと思ってしまうならば、
the danger is it opens a door for us to be taken away by the lies of the enemy.
そうすると悪魔の嘘、偽りの塔を開き、攻撃しやすい状態に自分自身をしてしまいます。
When we focus on who I want to be.
私がどういう人物になりたいのか、そこに焦点を置いたり、
What I want to do.
私が何をしたいのか、そこに焦点を置いたり、
Where I want to go.
私はどこどこに行きたい、そこに焦点を置いてしまったり、
What I want to accomplish.
自分は何々を成し遂げたい。
These are all things that lead us down a path where we can be easily deceived by the enemy.
自分の思いを中心にし、それを大事にしてしまうと、私たちは悪魔の偽りに耳を傾け、攻撃を受けやすい状態に自分自身をしてしまいます。
That's why the Bible tells us to set our minds on the things of heaven, on the things of Christ.
だからこそ聖書の中で天に目を向けなさい、天のことを思いなさいと書いています。
Keep your minds on things above, not on things on earth.
地上に目を留めるのではなく、天に目を置いてください。
Because if you think about it, if we're chasing after the things of the world,
もし私たちが地上にあるものを追い求めてしまうのであれば、
It's like we're running into battle without any armor protecting us.
私たちは、この武具を身につけずに戦場に、入ってしまっているようなものです。
Open to whatever attacks come our way.
どんな攻撃が来たとしても、もう自分からこの攻撃が受けやすい、傷つきやすい状態に自分自身を置いてしまっているってことですね。
But if we walk in this world while our minds are set on heaven and we have our hopes set in heaven,
しかしこの地上に私たちが生きていながら、地上に属せずこの天を見上げて歩んでいるのであれば、
we've got armor on.
私たちはこの霊的武具を身につけています。
We have something protecting our minds.
私たちの考え、思いを守っているんですね。
So we won't be taken down by the enemy's lies.
悪魔の偽りに、引っ張られることなく、ちゃんと霊的武具で守られています。
Now let's finish up verses 34 through 38.
34節から38節。
And Kyle's going to begin us.
34節。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and for the gospel's will save it.
36節。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。
For what can a man give in return for his soul?
38節。このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じます。
Following Jesus is not about becoming great.
イエス様についていくっていうのは、自分たちがどれほど偉大なものになるかではありません。
You could say that following Jesus is actually about becoming nothing.
イエス様についていくというのはですね、無になれ、この自分自身の特権を主張しないってことになります。
not talking about like Buddhism kind of becoming nothing. That's not what I mean.
無になるっていうのは仏教とのこの無になるとは違います。だけどね、無になるっていうとみんな仏教を思い出すのかもしれません。
But Philippians says that Jesus, he came to the earth and made himself nothing, becoming a servant and then going all the way to the cross.
フィリピン2章の17節において、イエス・キリストは、ご自身を無にされて、そして十字架にかかったと書いています。
In other words, he emptied himself of his reputation.
ということは、つまり彼自身のこの reputation、 この評価であったり、ご自身の栄誉というのを、置いたってことですよね。
He put down his power, his power, his crown and everything, right?
彼の冠、その力っていうのも起きました。
And he became the lowest of the low, you could say, in society.
社会で下の下に、そこにまで自分自身を置いたってことなんですね。
Came as a servant.
この奴隷の姿を持って、来てくださったってことです。
In order to go to the cross for us.
十字架に 私たちのためにかかるためにそこまでしてくださいました。
Same way, Jesus tells his disciples and the crowd there,
同じようにイエス様はそこにいた弟子たち、そして群衆に言われました。
He says, if you want to come after me, deny yourself, take up your cross and follow me.
34節、イエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
Now, denying yourself,
英語では自分自身を否定するとありますが、日本語では自分自身を捨てるとあります。
Sometimes we think of, especially in English, when we hear this, we think of, well, I just gotta keep myself from certain things, deny myself certain things.
自分自身を捨てる、自分自身を否定すると聞くと、もしかしたらこういうものから離れ、こういうことはしない、こういうことは拒否していこうということを皆さん思うかもしれません。
Just like, you know, I'm trying to lose weight, so I'm gonna deny that.
自分は今
this week, you know, or whatever.
体重を減らそうとしてるから今週はあの食べ物から自分自身を引き離そう、その食べ物は拒否しようってことが頭にあったり。
And so we can take it as Jesus saying, you know, just to deny yourself the things that you want.
なので私たちはこの歌詞を読んだときに、自分自身が欲しいもの、その欲、それに対してそれを否定する、それを拒否する、そのような考えを捨てるってことをよく、頭に入れてしまうかもしれません。
Two problems with that, though.
しかしそれをしてしまうと、ある2つの問題が生じます。
One is that the Bible says that we've been given everything to receive with thanksgiving.
聖書の中で私たちはすべて感謝を持って受け取りなさいとありますよね。
Secondly, if we're just denying ourselves things, we're doing what's called self-control, not denying self.
すべてのものを拒否する、否定するっていうのは、自分自身を捨てるというよりも、この自制心を持っている、自制心を持つってことを意味しますよね。
The Japanese translation, I love how they put denying yourself because it says throw yourself away.
英語では、否定するという言葉を使われていますが、日本語では自分自身を捨てるっていう言葉で訳されています。
The same verb that we use to throw trash away.
ゴミを捨てると同じこの言葉なんですね。
So the idea is much deeper than just keeping things from yourself.
なので物事を否定する、物事を拒否するよりも、この捨てるっていうのはもっと深い意味がありますよね。
It's like he's saying, toss yourself in the trash and come after me.
自分自身をゴミ箱に捨てて私についてきなさいって言ってるような感じです。
And then take your cross because you're going to be suffering like I suffered. Take your cross and come after me.
自分の十字架を追いなさい。あなたは私が苦しみを得たように、あなたも苦しみを追っていく、そしてついてきなさいと言ってるんですね。
People are going to hate you because they hated me, so take your cross and come after me.
人々は私を憎んだ。同じように人々はあなたを憎む。しかし引き続き十字架を背負ってきなさい。
People are going to try to destroy your reputation and they did it to me, so take your cross and follow me. あ、ごめんね。
人々が自分の評判をダメにしようってするかもしれない。だけどその中でもあなたは私についてきなさい。
The key is following.
ここで重要なのはついていくことなんです。
Obedience.
従順になること、服従すること。
Giving up my will.
自分自身の思いを捨てることなんですね。
And following Jesus.
そしてイエス様についていくこと。
Let's see. Here's a story, Kyle. I haven't told you this story.
あるお話があります。
Recently. No, but way back 2007.
2007年。
I had just come to Okinawa.
沖縄に来たばっかりです。
I think it was probably, I got here in August and it was probably around November.
8月頃に沖縄に来て、だいたい11月頃の話なんですが、
And so I'm, you know, still 23 years old.
その時はまだ当時私23歳です。
Got a little goatee.
ちっちゃいひげも生えていて。
You know. But, you know, I got a message online that a friend of mine had committed suicide.
で、あるメールが来て、私の友人が、自殺をしたっていう連絡がメールを通してきました。
So I saw that and like, oh man, depressed.
で、それを見た時に、はぁと思って正直に落ち込んだんですね。
That night it was a Friday, okay?
その夜が金曜日だったんですね。
And so Tom, Pastor Tom says, "Hey, we're going witnessing. Let's go."
金曜日の夜そのニュースが入って、その中でトムさんがよし伝道しに行くよって自分に声をかけます。
And I said, "Ah, it's okay, man."
いや、そういや今日はいいよと断りました。
ごめん。
大丈夫大丈夫。
Anyways.So I said, nah, I'm gonna stay back. I don't feel good.
ごめん、ちょっとそんな気分じゃないから自分は残るよって答えました。
So I didn't tell him what was going on.
その時何が起きたかっていうことをトムさんに自分は伝えなかったんですね。
But you know, he said, dude, it's Friday night. We're going witnessing. You gotta go to witnessing because that's what Jesus wants you to do. Let's go.
アンドリー、何言ってるの？今日は金曜日の夜だよ。伝道する日だよ。 だから伝道しに行くの。イエス様はそのように願っているから行くよと彼は僕を誘います。
I don't care how you feel. Get in the car. We're going to go witnessing because that's what Jesus wants us to do.
君が今どう思っているか、どのように感情を持っているか、自分はそれは関係ない。とにかくイエス様やってほしいこと、そこに焦点を置いてそれを行っていくんだとトムさんに言われました。
Now, if you know Tom さん10 years ago, you remember the way that he would do that, you know.
トムさん、10年前のトムさんを知っていたら、皆さん、ご存知のそのように引っ張っていってくれるんですね。
So, there we are in the car, and I've got to go to Mihama, okay? And so we're driving to Mihama, and I'm sitting in the car.
で、車へ乗ってですね、Mihamaに向かっていました。
I've got a choice.
でそこでの選択肢が与えられます。
I can try to fight back against everything tonight, and I can just like sit in a corner, find a corner, and just be depressed.
でその夜自分でそこに着いたらもう角っこに行って夜もう自分一人になるっていうことが選べましたよね。
I can be mad at Tom for making me do something I don't want to do.
トムさんは自分がやりたくないことを強制的に無理やりさせてる。もうトムさんムカつくって怒り続けることもできますよね。
Or I can just say, well, Lord, if you want me to do this, I want to do this for you.
もしくは神様、あなたが私にこのことを行ってほしいんですか？わかりました。あなたにそのまま従いますと答えることができます。
So, you know, so in the car, I'm just like, well, Lord, I guess I've got to go anyway, and I don't like being mad at people because it's a waste of energy.
神様はもうどちらにせよ私は行かないといけないし、そして人に怒りを持つっていうことは体力の無駄だからと。
And being depressed is boring.
そして、憂鬱になる、落ち込むっていうのはつまらないことだし。
I wish I was thinking that clearly, right?
っていうふうにちゃんと考えられてたらいいんですけど。
But you know, so I just said, well, Lord, whatever, I'll go and witness and just do whatever you want to do.
でその時私はただ神様に、分かった、もうあなたがやってほしいのであればそのままそこに行って伝道しに行くよと主に言いました。
And so we went, and I mean, I don't remember if it was any great night or anything witnessing. I can't remember anything.
でその夜が素晴らしい伝道の時だったかっていうのは正直覚えていません。
I just remember when I got back, I was really happy I went.
しかし覚えていることは帰ってきた時に喜びに満ち溢れていました。
And it wasn't the ice cream afterwards. It was actually going out and doing what God told me to do.
伝道した後に食べれるアイスクリームではなくですね、自分が喜びに満ち溢れていたのは神様が行いなさい、神様が行きなさいっていうことに聞き従った。それによってこの言葉にできない喜びに満ち溢れていました。
And so I learned that I always have a choice. Do I follow my emotions and what I feel like doing?
なので私たちにはいつもこの選択肢っていうのが与えられてるんですね。というのは自分自身の感情に任せて自分自身のフィーリングを重視してそのまま進むのか。
Or do I do what I know the Lord is speaking to my heart?
もしくは神様が心に語っていること、神様が進めていることをそれに従うのか。
Yeah, it's hard.
もちろん難しいです。
You know, and you don't always have someone like Tom pushing you.
トムさんのようにいつでも強制的に背中を押してくれる人はいませんよね。
But denying ourselves and following Jesus includes saying no to our feelings and our emotions and doing what he calls us to do.
自分自身を捨て、自分自身を否定して自分の十字架を追うっていうのは自分自身の感情、自分自身の思い、それにノーと言ってそれを捨てて神様がやってほしいこと、それを行っていくっていうことが大切なんですね。
And that's in every area of life.
それが私たちの生活にあちらこちらにあると思います。
Oh, I don't want to talk to this personOh, I really don't want to talk to this person right now, you know.
この人に今話したくない、もう話したくないと思ったり。
But if the Lord says talk to them, okay, and go talk to them, right?
そこに行って話しなさい、声をかけなさいって言うならば、その自分自身の感情を置いてですね、そのまま神様に従ってください。
It's my day off. I don't want to go anywhere.
今日は自分の唯一の休みの日だ。どこにも行きたくない。
And God says, go over and do this, or go over and meet that person, or whatever it might be.
どこどこに行って何々をしなさい。どこどこに行って誰々に会いなさいっていう指示が神様からあったり。
I have so many excuses though I can use.
で、いろんなその神様の言葉に対してですね、言い訳をしたくなります。
No, no, no. Get up and do what God tells you, right?
しかしそうじゃなくて違う。自分自身を捨て、自分の感情を置いて。神様が言っていることに従おう。それが大切な選択ですよね。
So denying ourselves, taking up our cross, and following Jesus is the life that we've been called to.
なので自分自身を捨て、自分の十字架を追い、そして主に従っていく、主についていくって本当に大切なことです。
And he says, this is the way that you actually gain life.
それによって私たちは命を得るってことを伝えています。
If we just follow our feelings and chase after the stuff of the world, we aren't gonna get life. We're gonna lose it.
私たちが自分自身の感情に従ったフィーリング重視してそれに進むのであれば 私たちは何かを得るよりも全てのものを失ってしまいます。
But Jesus says that if you give your life to me, then you're going to find eternal life.
あなた自身の命を捧げるのであれば、あなたは命を見出すのである、命を受け取るのであるとイエス様は言っています。
Now this morning we want to receive communion.
今朝聖餐に預かりたいと思います。
We have seen, oh my, so much in this passage.
ここでいろんなことを見ていきました。
Vision that's given but not clear.
視野が与えられたのにもかかわらず、それがクリアではない。
And then made clear.
その後にはっきりと見えるようになります。 The calling of what it is to be a disciple. そして弟子になるとはどういうものなのかってことがを学びました。
You know, and as a believer, sometimes we can have a fuzzy outlook on life. Sometimes our vision can be blurry.
で、私たちクリスチャンとしてですね、私たちのこの視野っていうのか、このビジョンっていうのがですね、少しぼんやりしているように思う、見えるよ、見えることがあります。
Maybe even I think I know what I'm supposed to do as a Christian. I know what my life's supposed to be like.
クリスチャンとしてこうあるべきだ、何をするべきだってなんとなく分かっているんだけれども、なんでこういうことが起きて、あれは何なんだって、いろんなことが頭によぎって混乱してしまうんですね。
全
てを何とかして解決しよう、理解しようとしてしまいます。
でも、when life is confusing, the answer is to simply ask Jesus to touch you.
しかし、もし生活がいろんなことがあって混乱しているとき、私たちがやるべきことは主に私に触れてくださいと求めることなんですね。
Lord, give me clarity of vision. I can't see. Give me clarity of vision.
神様、どうかはっきりとビジョンを与えてください、ちゃんとした視野を与えてくださいと求めることです。
A lot of the burdens of life are just simply that we can't see.
この世のこの重荷というのは、なぜそのようなことが起きるのか、それは私たちが物事をはっきりと見えていないからなんですね。
I used to run without my glasses on.
私は時々走るときにメガネを置いて走るときがあります。
It was torture.
もう最悪です。
Besides tripping all the time, it was torture.
転ぶから最悪とか、それだけじゃなくて、もうとにかく苦しいんですよ、見えなくて走るの。
Then one day I go, I'm gonna put my glasses on.
で、ある時、ちょっとメガネをかけて走ってみようと僕は思います。
I couldn't believe how easy it was to run. It was amazing.
走るのってこんなに楽だったんだって後から実感するんですね。
Not that I like running, but
ちなみに僕は走るのが好きってわけではありません。
It took a huge burden off me.
しかし、はっきり見えることによって、この背負ってた重荷っていうのが軽くなりました。時々私たちはもう一度メガネをかける、もう一度触れていただくって必要があります。
struggling, things don't make sense. It's so hard. I just don't get why this burden's on me.
葛藤して苦しんで、なんで自分はこんなに重荷を背負ってるのかって思ったり。
We need another touch to make things clear.
きっと。もう一度主に触れられて、物事がはっきり見えるように、物事が、この視野がはっきりするように触れられる必要があるのかもしれません。
Once we can see clearly, then things become a lot, make a lot more sense, and things become a lot easier.
この視野がはっきりとする中で、はっきり見えていく中で、物事が、この重荷が軽くなっていきます。
So, you know,The guys are going to pass around communion right now.
今から何かがこの聖餐のものを、配ってくれます。
As we talked about denying ourselves, taking our cross and following Jesus.
今朝は自分自身を捨て、そしてこの自分の十字架を追い、そして主についていくということを学びました。
We can't forget that Jesus is the model of what that means.
そしてそれはどういうものなのか。それはイエス様が最善の模範を示してくださっています。
Because he denied himself, becameA servant.
なぜならイエス様はご自身を捨て、そしてご自身を奴隷の状態へと置いてくれました。
And then went all the way to the cross, being obedient to his father's will.
そして神様の御心の通りにこの十字架に自分自身を進んで、かかってくれたんですね。
He suffered and took our sins upon himself.
私たちの罪を、この苦しみを私たちの代わりにすべて背負ってくれました。
He died on the cross and he went into the grave.
十字架にかかり、そして墓に葬られました。
And he rose three days later.
そして三日後に蘇られました。
So this morning we want to receive communion, remembering all that Jesus has done for us.
今朝、聖餐に預かる中で主がなしてくださったすべてを思い起こすことができます。